日本と東京に来れてすごく嬉しいです。
Excuse me, I just had a flu a few days ago.
数日前に風邪をひいてしまいまして。
So, my voice sounds like there's a frog inside here.
まあ、ここになんかちょっと詰まってるような声がするかもしれませんが、ご容赦ください。
Thank you so much for coming out this evening.
今晩来てくださって本当にありがとうございます。
If you are visiting with us, you just did not walk into a random church.
もし今日初めて来られた方がいらっしゃれば、ただの教会に来たわけではありません。
Tokyo Church of Christ is an awesome church and part of the family of churches worldwide.
この東京キリストの教会は素晴らしい教会であって、世界中の家族の一員です。
Joyce and I are so happy to visit the Tokyo Church again.
私と妻のジョイスはもう一度この東京の教会を訪れられて本当に感謝しています。
The last time we came was 13 years ago.
前回来たのは13年前でした。
You know, many things may have changed, but the spirit of the church remains the same.
いろんなことが変わったと思いますが、この教会の魂は変わっていないと感じます。
You know, today we've been invited to event Life to the Full.
今日は、満たされた人生というテーマで語るように招かれました。
And you know, the most incredible thing that happened to me 25 years ago was when I got to know Jesus Christ.
私の人生で起こった最も素晴らしい出来事は、25年前にイエス・キリストを知ったことです。
Because knowing him completely changed my view of life.
イエスを知ることで、私の人生への見方が完全に変えられました。
It affected the choices I made.
そして私の人生での、まあ、その選択ですね、何を選ぶかを変えました。
The friends I have.
そしてどのような友達を持つか。
And set me on a course to be with him for eternity.
そして永遠に彼と共にいるその人生のコースに招き入れられました。
So this is my family.
この写真に写っているのは私の家族です。
I chose this picture because if my eldest son would stand up, he'd be taller than me.
この写真を選んだのはもし私の長男が立っていたら私よりももっと身長が高いからこの写真を選びました。
Some of you ask me these days, why do I feel I live life to the full?
もし皆さんがなぜ私が満たされた人生を送っていると思うのかと聞いたとすると私が答えるのは、それは神様との関係がそして素晴らしい家族がいるからですと答えます。聖書の中に4つの書物がイエスについて語ってくれます。
They're known as the Gospels.
福音書と呼ばれるものです。
And basically, they are like four different authors talking about Jesus from different perspectives.
それは4人と違った人がそれぞれの視点からイエスについて書いた書物です。
You know, but who better to tell us about Jesus than Jesus himself?
でもイエス以外に誰が一番イエスについて語ってくれるでしょうか。
There are places in the gospel that Jesus actually talks about himself.
福音書の中にイエスご自身が自分について語っている箇所があります。
Lots of people have lots of opinion about who Jesus is.
多くの人がイエスについて、いろんな意見を持っています。
But you know, it's better to hear from Jesus himself.
でもイエス自身から聞くのが一番いいですよね。
You know, Jesus says in the book of John 10, verse 10,
ヨハネの福音書10章の10節でイエスがこう話しました。日本語でお読みします。ヨハネによる福音書の、10章の10節です。もし聖書を持たれてない方は、ぜひ、聞かれるかもしくはお隣の方とシェアしてください。盗人が来るのは盗んだりほぐったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。
You know, Jesus says that we are meant to have a fulfilling life.
イエスが言うのは私たちは満たされた人生を生きるように定められているということです。
And Jesus can come and make our life fulfilling.
そしてイエスが来たのは私たちがその満たされた人生を生きれるようにということでした。
Of course, we can makethe choices we want to make our life fulfilling in any way we want.
もちろん私たちは、まあ、自分が思うように、まあ、どういう満たされた人生を送るか自分で決めていくことができます。
You know, in Singapore, I think for a lot of people, doing well academically and having a good career is very important.
シンガポールでは多くの人がいい教育もしくはいいキャリアを得ることが、まあ、こう満たされた人生であると考えます。
I think it's the same in Japan.
まあ、おそらく日本でも同じでしょう。
And many people when they're young, they start thinking, wow, the most important thing is a good education and a good career.
そして多くの若 い人たちが、満たされた人生を送るためには、いい教育、いい仕事を得なきゃいけない。そう考えます。
But later on in life, many people realize that those things don't make their life fulfilling.
でも多くの人が年を経るほどに後で気づくのは、これらのものは本当の意味で人生を満たしてはくれないということです。
That's because God made us, and therefore God's DNA is in us.
それはなぜなら神様が私たちを作られる。そして神様の DNA が私たちの内にあるからです。
And as a result, only Jesus knows the true time-tested way for all of us to have a fulfilling life.
だからイエスだけが本当の意味で、そして時が経ても、確かな満たされた人生の道を示してくれます。
He can fill our thirst for life.
イエスこそが私たちの人生の渇きを満たしてくれます。
And he can fill our hunger to feel complete as a person.
そして人として本当に満たされる上での私の上を満たしてくれます。
So today we're going to look at some statements that Jesus made about himself.
そして今日は、イエスがご自身について語られたいくつかの箇所から一緒に見ていきたいと思います。
And hopefully that will help us to learn how we can have a life to the full. Amen.
そしてこれによって皆さんがどのように満たされた人生を送るかの助けになることを願っています。
So Jesus says in John 6:35.
ヨハネによる福音書の6章の35節言います。ヨハネによる福音書の6章の35節を一緒にお読みしましょう。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。
You know, the world is always hungry for something.
この世の中は常に何かに飢え渇いています。
There's always something missing in our lives.
人生では何かいつも欠けています。
And that's what advertisements do. It tries to tell you that they have answer to the emptiness in your life.
それが広告宣伝がしようとしていることで、あなたの人生で欠けたもの、何かを満たしてあげるよ。それが広告です。
Jesus says he is the bread of life.
イエスは私が命のパンであると言いました。
If we go to him, we'll never be hungry.
イエスの元に行けば私たちは決して飢えることがありません。
If we go to him, we will never be thirsty again.
イエスの元に行けば決して二度と乾くことがありません。
You know, when I was young, I always tried to find ways to get filled in my life.
私が若い時、いつも何か満たされる方法を探していました。
I tried to go to the best schools in Singapore.
私はシンガポールで最も良い学校に行こうとしていました。
I went to one of the top secondary schools in Singapore.
シンガポールで一番の小学校に行って。
I went to the top junior college in Singapore.
シンガポールで一番の中学校に行って。
I went to the best university in Singapore.
そしてシンガポールで一番の大学に行きました。
It didn't fill me up.
でもそれでも満たされませんでした。
Then I tried music.
そして私は音楽にのめり込みました。
You know, before there was K-pop, there was J-pop.
J-POP が流行っていました。
And I was a huge J-POP fan.
私は J-POP の大ファンでした。
And at the time I really liked Seiko Matsuda.
私は聖子がないです
よ。 I'm sorry, I was so worldly.
世の中的でごめんなさい。
I watched her final concert at Budokan in 1985.
85年の武道館での松田聖子の最後のコンサートを私は見ました。それが私を満たしてくれると思っていました。満たしてくれませんでした。
And I tried relationships.
そして関係を求めました。
I thought having girlfriends would fill
me. 彼女を得ることに満たされると思っていました。
You know, God has placed an infinite soul inside of us.
神様は私たちのうちにその無限の魂を置かれました。
Our soul is the size of infinity in the heart.
私たちの魂っていうのは、心の中にあるこの無限の大きさを秘めています。
We therefore cannot use something finite to fulfill something that is infinite.
ですので、私たちは何かこの有限のものを使って無限のものを満たすことはできないわけです。
The only thing that can fill the soul must be God, because God is infinite.
その魂を満たすことができるものはただ神様によります。なぜなら神様こそが無限の方だからです。
You know, on your left is a brother named Belgor.
この写真の、 皆さんから見て左に映っていらっしゃる方、バルドーさんと言われる方です。
You know, he's an elder in our church in Boston.
彼は、アメリカ・ボストンの教会で長老として仕えてくださっています。
Way back in the 80s, he had an idea that people can send letters to one another over the internet.
1980年代に、彼はこういうアイデアを持ちました。それは、インターネットを通して人々がこの手紙、メールをやり取りできる。
And then we can have mailboxes that can keep track of all these electronic letters.
そしてこの電子メールを、保存できる、このメールボックスを一人一人が持つことができる。アイデアを考え出しました。
He called his company software.com.
その自分の会社を software.com と彼は名付けました。
He became the first dot-com company in the world.
そしてそれはなんと世界で初めての、インターネット関連企業になりました。
He later developed another idea where people can access the internet on their cell phone.
その後に彼は、携帯で誰もがインターネットにアクセスできるというそのアイデアを考え出しました。
And obviously through that he made a lot of money.
そしてこれらのアイデアによって彼はたくさんのお金を稼ぎ出しました。
I mean, he became a multi-millionaire.
もう億万長者に彼はなりました。
So good for him.
まあ素晴らしいです
。But Baldor says that there are two types of people in the world.
Baldor さんが世界には二つのタイプの人たちがいると言いました。
Since 98% of people wants riches, power, and fame, but they never get it.
98% の人たちが人生で、お金、権力、名声を得たいと願いますが、得ることができません。
They feel empty because they don't have what they think will make them happy.
だから自分を満たしてくれるものを得れてないと感じることで、多くの人たちが、アンハッピー、幸せでないと感じます。
And then there's 2% of the people that actually have fame and riches and power.
でも残りの 2% の人たちはそのお金、権力、名声を手にします。
But they realize that those things don't make them happy also.
でも彼らはこれらのものを得ても人生本当に満たされないと気づきます。
And they end up being more unhappy than the first group because they have these things and they still don't feel happy.
ですので彼らはこれらのものを得ても幸せに感じれないから最初の 98% の人たちよりももっと不幸せに感じます。
You know, the guy in the middle on the right, he's a brother from Indonesia.
この右の写真の、写っているこの真ん中の、男性は、インドネシアの教会の兄弟です。
And Kiki is a very successful businessman.
このキキさんという方はものすごく成功されている経営者です。
He has about 7,000 employees working under him.
彼のもとで7000人の雇用者を抱えています。
His company supply all the uniforms for most of the hotels in Singapore.
ほとんどのシンガポールのホテル その従業員ユニフォームは彼の会社で作ったものです。
But do you know what he spent most of his time doing?
でも彼が今ほとんどの時間何に使っているか皆さんご存知でしょうか?
He spends his whole day studying the Bible with people.
ほとんど一日の中で彼は人と聖書を勉強するために時間を使っています。
As early as 7:30 in the morning in Starbucks.
朝一番早い時間に7時半をスターバックスで。
You know, all the money in the world cannot fill him.
なぜなら、どれほどお金を得ても彼は満たされないと分かっているからです。
Only God's word can.
神様の言葉だけが彼を満たすことができるからです。
Now you can say, well, he's successful. Of course, he has all the time in the world.
もしかしたら皆さんは彼を成功してて時間があるからそんなことができると思うかもしれません。
But the question is, if we have all the time in the world, would we want to fill our life with God's word?
でももし皆さんがありとあらゆる時間を持っていたとしたら、この神様であなたの人生を満たそうとするでしょうか。
You know, Jesus says he's a bread of life.
イエスは命のパンだと言いました。
You know how bread is made?
パンがどのように作られるかご存知でしょうか。
First, the seeds are sown.
まず種がまかれます。
Then it's grown.
そして成長します。
Then it's harvested.
そして収穫されます。
Then it's grounded.
そして、粉にされます。
Then it's kneaded.
そしてこねられます。
Then it's put into the fire.
そして火の中にくべられます。
Then lastly, we have to distribute the bread.
そして出来上がったパンを配分しなければなりません。
You know, that's a little bit like what Jesus' life was.
でもまさにこれがイエスの人生のようです。
First Jesus was born.
イエスは生まれて、
then he grew.
成長して、
then he had to die.
そして死ななければならなくて。
Then you need to literally be put through fire.
そして火の中を文字通り通されて。
And then came out fire.
そして火の中から出てきて。
Because he resurrected.
なぜなら彼が復活したから。
And then he has to be distributed around the world.
そして世界中に彼は配分されなければなりません。
You know they say if you take 2% of the world's wheat and redistribute it, it will solve world hunger.
今世界中に、まあ、ある小麦の量の 2% を取ってそれを正しく配分すれば世界の食料問題は解決されると言われます。
The problem is not with quantity, it is with distribution.
問題はその量ではなくてそれをどれほど分かち合うかということです。
The same with Jesus.
それはイエスでも同じです。
There is enough Jesus for everyone in this room.
この部屋の中すべての人にとって十分にイエスが与えられています。
There is enough Jesus for the entire world.
すべての世界に必要な十分なそのイエスがいます。
The issue is, are we distributing Jesus enough?
問題は私たちはそのイエスを十分に分かち合っているでしょうか。
And that's a good challenge for all of us, amen.
私たちにとってそれはすごいチャレンジです。
To think about distributing Jesus to the world.
世界中にイエスを分け与えていく。
You know, we continue on in John 8, verse 12.
ヨハネの福音書8章を続いて見ていきましょう。ヨハネの福音書8章の12節を一緒に読みましょう。8章の12節。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。
You know, it's no good to walk in darkness.
闇の中を歩いてもいいことはありません。
Anybody like to walk in darkness?
暗闇の中を歩くのが好きな人はいらっしゃるでしょうか。
You know, every Singaporean male have to serve 2 years in the army.
全てのシンガポール人の男性は2年間兵役を義務付けられています。
And more, a lot of our training involves walking in the forest at night.
その中の訓練の多くは森の、まあ、夜にこの森の中を歩くという訓練があります。
And when you've been walking for days,You get very sleepy walking at night.
まあその昼間、まあ、訓練しているので夜、まあ、その歩くとすごく眠くなります。
And many times when you're walking in the darkness, you can't see where you're going.
まあ、暗闇の中歩いていくとき多くは、まあ、どこに進んでいるか見ることができません。
And sometimes when they stop and when I squat down, I fall asleep.
まあ、時に、まあ、こう歩くのをやめてそしてそこで腰を下ろしたら、まあ、眠りに落ちてしまいます。
And one time when I was about to stand up I felt someone pulling me down、
まあ、ある時、まあ、目覚めて私が起き上がろうとしたら誰かが私を、まあ、こう引っ張ろうとしていました。
And in my mind because I was dreaming、
まあ、私の頭の中ではなぜなら私は夢を見ていたので
I thoughtA ghost is pulling me down.
私も幽霊か何かが私を引っ張っていると思いました。
Now that was before I became Christian.
それは私がクリスチャンになる前の話でした。
I was 18 years old.
18歳でした。
I have a very wild imagination.
まあ、ものすごいこう、まあ、野生的な想像力を持っています。
But you know, it's no fun to walk at night in darkness.
でも、夜にこの暗闇の中を歩くのは、怖いです。
You know, Jesus says he's the light.
イエスは自分が光であると言いました。
He can shine a light on all the amazing truths about life.
彼は人生についての偉大な真理について照らし出すことができます。
Through Jesus, we literally can know about truths that were unknown to men for thousands of years.
イエスを通して、もう一人私たちは何千年間も人に知られていなかった。この人生の真理を知ることができます。
Mankind have been trying to figure out how to live life for thousands of years.
何千年間も人々はいろんな方法を通して、まあ、どのように人生を生きるかを探してきました。
But through Jesus, we can literally live life in the correct way.
でもイエスを通して私たちは文字通り正しい人生を送る方法を学ぶことができます。
Jesus shines a light in our lives so that we can see where we're going.
イエスが私たちの道を照らしてくれるので私たちはどこに向かっているのかを知ることができます。
You know what's one of the scariest things in life?
人生で最も怖いことは何でしょうか。
Is death?
死ではないでしょうか。
Why is it scary?
なぜそれが怖いのでしょうか。
Because we haven't seen the other side.
まずなぜならその死んだ後の世界を私たちは知らないからです。
You know, even those of us who are Christians, we are afraid of death.
私たちがたとえクリスチャンであっても死ぬことっていうのは怖いことです。
Sometimes I wish I could go to heaven without going through death.
時に私はもう死を経験することなく天国に行けたらいいなと願います。
But Jesus says it'll be all right because He's going to be with us.
でもイエスが言うのは大丈夫だよ。なぜならイエスがどこまでも一緒にいてくれるからです。
Let me ask you, what are some of your worries in life today?
今日皆さんにとってあなたが人生で心配していることは何でしょうか。
You know, in Singapore, people worry about education and the uncertain economic situations.
シンガポール人の多くが教育やもしくは不確かな経済について思い悩みます。
A lot of the campus students I work with, they are a little bit worried about graduating.
私が一緒に、働いている多くのシンガポールの学生たちが、卒業した後のことをすごく心配しています。
The global economic outlook don't seem very positive.
世界経済の状況はあんまりいいように、見えません。
Have you noticed what we worry about is always concerned about the future?
お気づきかもしれませんが、私たちが思い悩む多くのことは、私たちの将来に関することです。
Jesus says, if you stick with me, I'll light your path.
イエスが言うのは、私と一緒にとどまるなら、私があなたの道を照らしてあげよう。
You know, 15 years ago, I went outwas already in a full-time ministry. I led a small group in church.
15年前、私が教会にすでに働いているときに、私はあるグループをリードしました。
This was a group made out of all professionals.
それは、プロフェッショナルですね。優秀なキャリアを持たれたこのグループをリードしていました。
All the members in the group were disciples and they were in their late 20s or early 30s.
そこのグループのクリスチャンたちはほとんどが20代の後半から30代の方でした。
You know, more all of them were parents of young kids.
そして彼らは、小さい子供がいました。
And they all had very challenging job situations, and as a result, they were not doing well spiritually.
あまりにも仕事の状況が大変で、霊的にあまりいい状態ではありませんでした。
They had a lot of worries in life.
人生のいろんな思い悩みを抱えていました。
One couple, their parents died.
ある夫婦は、両親を亡くしました。
Several couples, they constantly had to travel overseas because of job.
いくつかの夫婦は、その仕事のために何度もその海外出張に出かけなければならない状況でした。
One brother got retrenched from his work.
一人の兄弟は、職場から解雇される状況がありました。
And one of the women, she was going through a divorce.
そして一人の姉妹は、離婚を経験していました。
And so Joyce and I, we just try to help them to see that Jesus can light the path.
ですので私と妻のジョイスは彼らに何とかしてイエスが道を照らしてくれるということを分かれるように助けようとしました。
Because all they see was that their life was filled with darkness.
なぜなら彼らが見ているものは暗闇に満ちた世界だったからです。
You know, it was a long process, but slowly they began to change.
それは長い道のりでしたが、時間をかけて彼らは変化し始めました。
As I look back, the last 10 years, all the members of this group, they've impacted people around them.
過去10年を通して、その当時いたグループの人たちが、多くの仕方であらゆる人々に素晴らしいインパクトを与えています。
One brother helped his dad, his mom, and his daughter to become Christians.
一人の兄弟は、自分の父親、そして母親、そして娘がクリスチャンになることを助けました。
His parents used to beat him up when he became a disciple.
彼の両親は彼がクリスチャンになった時に、彼を殴り倒すぐらいの人たちでした。
And it's so moving to see his parents confess that Jesus is their Lord.
ですので彼の両親がイエスは主であると告白するのを見るのは本当に感動的でした。
Then another brother, he's always the more emotional person.
そしてもう一人の兄弟はいつもすごく感情的な兄弟でした。
His face looks like he's always, you know, he looks like he's always moody.
いつもなんかちょっと不安定な顔をしていました。
But he helped his brother, his mother, and his father become Christians.
でも彼は自分の兄弟、そして自分の母親、父親がクリスチャンになることを助けました。
In 1 year.
それも1年の間に。
All happened in 1 year for him.
1年の間にこれらのことが起こりました。
Two other couples helped their children become Christians.
2組の夫婦が自分の子供たちがクリスチャンになることを助けました。
And now all of them have awesome jobs and doing well spiritually.
今では彼らは素晴らしい仕事を持ちながらクリスチャンとして霊的に素晴らしく歩んでいます。
One is an IT director.
1人は IT 企業の重役を務めています。
few of them are lecturers.
何人かは建築家です。
There's an architect.
あ、ごめんなさい。建築家の人たちもいます。
Several managers.
何人かが、会社の重役を務めています。
Yeah, every Sunday morning, they serve the church coffee and sandwiches.
でも毎週日曜日に彼らは礼拝前に教会に来てみんなにコーヒーやサンドイッチを出して仕えています。
No, nobody, the younger teens in the church don't know that these uncle and aunties have such high power jobs.
ほとんどの教会で育っている、まあ、ティーンエイジャーの人たちは、この人たちがそれほど会社ですごいポストを持っている、おじさんおばさんたちだと全然知りません。
Every Sunday they see these people behind the counter making sandwiches and making coffee.
毎週日曜日に彼らが見るのはこの人たちが教会の裏で一生懸命コーヒーとかサンドイッチを作っている姿です。
I just look at them and I marvel at how God has light up their life.
いつも彼らの人生を見ながらどれほど神様が彼らの人生を照らし出してくださったかを知って驚かされます。
All I can say is God shines a path in their life and they follow that light.
ただ私が言えるのは神様が彼らの人生を照らし出して、そして彼らはそれに従ったと。
And they were able to shine a light for others to follow.
そして同じように彼らは他の人たちのためにも光を照らし出して、そして従うように助けているということです。
Oh, sorry, this is the light.
これが光。
Let's go on.
続いていきましょう。
Are you guys still following me?
Yeah. 皆さん大丈夫でしょうか。
Do we need to stand up and stretch a little bit?
立ち上がってストレッチを必要あります。
Okay, okay.
大丈夫ですかね。はい、ヨハネの福音書の11章。25節から26節を一緒に言いましょう。ヨハネによる福音書の11章25節から26節。イエスは言われた。私は復活であり命であり、私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。
You know, these are radical statements here.
これは革新的な、言葉です。
There is no resurrection without Jesus.
イエスなしに復活はありえません。
We can't go to heaven without him.
イエスなしに私たちは天国に行くことはできません。
And then he says, he's also the light.
そしてイエスはまた自分が命であると言いました。
Sometimes people say Christianity is useful only for the afterlife.
時に人々はキリスト教というのは死後の世界のためだけのものでしょ、言います。
No, Christianity is useful for us.Right now.
違います。キリスト教は今この時点で私たちのためのものです。
We won't live the life we were designed for without Jesus.
イエスなしに私たちは、創造された人生を生きていくことができません。
Without Jesus, we are as good as dead.
イエスなしには私たちは死んだも同然のものです。
Who wants to be dead?
誰が死んだような人生を生きたいでしょうか。
You know, for most part of my life, I was dead.
私の人生の多くの部分で私は死んだようなものでした。
I went searching for happiness in bars and clubs.
私は、バーとかクラブとかそういうところに人生の幸福を求めに行きました。
I went to the disco.
ディスコに行きました。
And when I danced, I feel alive.
ダンスしている時はなんかすごい生き生きと感じました。
When I drank alcohol, I feel alive.
アルコールを飲んでいる時は生き生きと感じました。
But the next morning, I feel dead.
でも次の朝起きたらもう死んだように感じました。
I go in feeling so alive.
もうすごい生き生きと感じようとしていました。
I come out smelling like a cigarette and feel dead.
でも、もう本当にタバコの匂いに満ちて、もう本当に死んだように感じました。
I was about to enter top university in Singapore.
私はシンガポールで一番の大学に入ろうとしていました。
But I felt so dead.
でも、本当に心は死んでいました。
You know, then somebody reached out to me.
でもある時、ある人が私に声をかけてくれました。
And he studied the Bible with me.
そして彼が私と一緒に聖書を勉強してくれました。
And I helped to see that there is a God.
そして私はその時に神様がいるんだということを知りました。
And the moment I realized that there was a God, I thought, why am I stopping myself from having a relationship with this loving God?
そしてこの神様がいるんだということを知ったときに、私は何がこの世に愛してくれる神様との関係を持つことを妨げているんだと思いました。金曜日の夜に私は教会に行くように誘われました。
And then the next Friday, I was baptized.
そして次の金曜日に私はバプテスマを受けました。
Yeah, I was a radical person.
私は大胆な人でした。
I was the kind that I would do something before I even think about it.
私は考える前に何かも行っちゃうような人でした。
I was the best candidate for a kamikaze pilot.
飛行士の一番すごい優秀な人だったかもしれません。
But I realized that if there is God, I shouldn't wait.
でも神様がいるってことを知ったときに、私はもう待っているべきじゃないと感じました。
God will show himself to us if we seek after him.
もし私たちが神様を心から求めるなら、神様を見出すと約束されています。
You know, in Psalms 14 verse 1,
詩編の14章の一節では、お読みします。詩編の14章の一節。このように書かれています。神を知らぬ者は心に言う、神などいない、人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。
You know, only a fool will say there is no God.
愚か者だけが神などいないという。
You know why I say that?
なぜそのようなことを言うのでしょう。
You know, because even before I became a Christian,
私がクリスチャンになる前、
when I encountered problems,
私が何か問題に直面すると、
I always pray to something.
私はいつも何かに祈っていました。
I was saying, oh, please help me, please help me.
助けてください、助けてください。
I don't know who I was praying to.
誰に祈っているか分かりませんでした。
Sometimes I was praying to my ancestors.
時に私は先祖に祈っていました。
Sometimes I was praying to the Taoist gods.
何かの神様に祈っていました。
But in my heart, I always reach out for help when I cannot solve the problem.
自分でも解決できない問題に直面するといつも何かに頼ろうとしていました。
You know, this is an iPhone.
これは iPhone です。
If we find an iPhone in the forest,
もしあなたが森でこの iPhone を見つけたとしたら、
What will we think?
何を感じるでしょう。
Do we think that someone dropped it there?
誰かが落としたと思うでしょう。
Or do we think that it evolved from nothing?
もしくはこれが無からこの発生した、進化したと考えるでしょうか。
Billions of years ago, there was nothing in the forest.
何百億年も前に、この宇宙は何もない状態でしょう。
And from the earthquake and the sunlight and the water, things begin to form into shape.
そしてそこから物が、この世界が創造され始めました。
And then billions of years later, bang! iPhone came out.
そして何百億年か後に、バーンといって iPhone が出来上がった。
Or do you think that, you know, the iPhone versions, they evolved? Do you think they evolved?
でももしくは iPhone バージョン、iPhone がどんどん進化していったと考えるでしょう。
So they put the iPhone 5 in the drawer, they close it, and they wait for one year?
この iPhone 5を取って、どっかの箱に入れて1年間待ったら、
And then they open the drawer one year later, it comes out like iPhone 5S.
待って、取り出した iPhone 5S になってるでしょうか。
Is that how it works?
そのようになっているでしょうか。
Of course not.
もちろん違います。
Because we know that something as complicated as a phone has to be created by something else.
私たちが当然のことと知っているのは、このように複雑なものは、何かから誰かによっても作られたものである。
You know, you compare a human being to a phone, we have more signals going on in our brains than all the cell phones in the world combined.
携帯と私たち人間を比較した場合、実はこの世界中の、この携帯電話にある、このシグナルですね、それを総合したよりも多くのシグナルが一人の人間の脳内に流れています。
はい、that's about 300 billion signals in our head.
それは3000億もの、そのシグナルが私たち一人の脳に流れています。
We are more complicated than any phone ever made.
この地球上で創造されたどんな携帯電話よりも私たち人間は精密にできています。
Can order come from chaos?
このような秩序が混乱から生まれるでしょう。
It never happens.
それは起こりえません。
Where does love come from?
どこから愛が生まれたでしょう。
You know, can two stone fall in love?
二つの石が互いの恋に落ちるでしょうか。
Is that how it happened? Two stone fell in love and then slowly they became human beings?
二つの石が恋に落ちて徐々に人間になっていったでしょうか。
Or how about this? You know, the single amoeba, two single cell amoeba, they fell in love with each other?
もしかこれはどうでしょう。二つのこの単細胞生物が恋に落ちるでしょうか。
Is this how marriage started?
これが結婚の始まりでしょうか?
This is how dating started?
これが、デートの始まりでしょうか?
Is this how marriage began?
これが結婚関係の始まりでしょうか?
You know, when we look at nature, we need to realize that there is a God.
自然を見るだけでも神様の技だと感じること
があります。全
てのこの世界にあるこの秩序は創造主によって創造されたものです。
This is one of the two famous atheists.
これは2人の有名な無神論者の言葉です。
This guy said,
この方が言ったのはこういうことです。私が生きている間、私に提供されたものはただ死のみである。今私は死ななければならない。そして私は死ぬ準備はできていない。
You know, it's unprepared to die. And maybe you've heard about this guy, Thomas Paine.
このトーマス・ペインさんという方の言葉を聞いた
ことある。He wrote a famous book called The Age of Reason.
彼は、この理性の時代、そういうような有名な本を書きました。
And this guy didn't believe in God.
彼は神様を信じていませんでした。
He believed in Jesus.
もちろんイエスも信じていませんでした。
But when he was about to die,
でも彼が死ぬ間際、
he was so desperate.
彼はもう必死でした。
He says, just send someone to stay with me. I don't want to be alone.
誰か私のもとに送ってくれ、私は一人で死にたくない。
He even said, I wish my book, The Age of Reason, has never been written.
私が書いたこの理性の時代のこんな本は書かなければよかった、よかった。
And because the book really tells people to believe in intellect and not believe in a creator.
なぜならその本は私たちの知性を信じて創造主を信じないように伝えているからです。
He calls himself an agent of the devil.
彼は自分自身を悪魔の使いだと言いました。
He was so scared to die.
でも彼は死ぬのをとても恐れました。
You know, that's how it is when there's no faith in Jesus.
これがイエスに信仰のない人たちの姿でした。
But you know, today we can have a relationship with God.
でも今日私たちは神様と関係を持つことができます。
If we simply ask and pray.
私たちがそれを求めて、そして祈りさえすれば、
God is not very far.
神様は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。
God is as close to us as the radio wave that's around us right now.
この私たちの周りにある、その無線の信号ほどに神様は私たちと近くにおられます。
God is always there if we reach out to Him.
私たちが彼を求めさえすれば、神様は私たちの近くにいてくださいます。
Let's go on. John 10.
ヨハネの10章を読みましょう。ヨハネによる福音書の10章の14節から15節を読みましょう。ヨハネによる福音書の10章の14節から15節をお読みします。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。
Jesus says he's the good shepherd and he knows his sheep. That's us.
イエスは私は良い羊飼いであり、羊を知っていると言われます。そして羊とは私たちのことです。
How much does the Father know Jesus perfectly?
どれほど神様がイエスのことを知っていたでしょう。完全に知っていました。
How much does Jesus know the Father perfectly?
どれほどイエスが神様を知っていたでしょう。完全に知っていました。
That means if Jesus knows us and we know Jesus, we have a chance to know the Father.
つまりイエスが私たちを知ってくださっている、私たちがイエスを知っているのであれば、私たちは神様をも知るチャンスがあるということです。
You know, in those days, the shepherd will bring the sheep in at night and lay down at the door of the sheep pen.
この当時、羊飼いは夜の間に羊を、まあ、運んできて、その羊 の, その囲いのドアの中に、まあ、寝かせました。
So the shepherd becomes the door to protect the sheep from wild animals.
そして羊飼いがこの羊の囲いのドアになって、 まあ、この野生動物が襲わないように守る役割を果たしました。
He literally protects the sheep with his life.
文字通り羊飼いは命をかけて羊を守りました。
You know, if Jesus is the shepherd and then we are the sheep, then there are four things we need to know about sheep.
イエスが羊飼いである、そして私たちが羊であるならば、私たちはこの4つの羊についての事実を知る必要があります。
That's a sheep.
これが羊です。
That's us.
これが私たちです。
You know, number one thing we need to know about sheep is they cannot clean themselves.
一つ目の羊についての真実は、彼らは自分たちで、まあ、自分をきれいにすることはできません。
You know, cats, they know how to clean themselves.
まあ、猫は自分で自分をまあきれいにしようとします。
You know that the sheep is the dirty. It's just very satisfied being dirty.
まあ、羊っていうのは、まあ、汚れたままですごく満足している動物。
So it just stands there. It just looks around.
まあ、ただそこにいて、まあ、こう辺りを見回してて。
You know, the second thing about sheep is that they need to be led somewhere to be fed.
二つ目の、事実は、羊は、まあ、こう食べるために誰、まあ、どこかに導いてもらわないといけない。
If not, they will starve to death.
誰かが羊を連れて行かなければ彼らはその場にいて飢え死にしてしまいます。
The third thing about sheep is that they can't defend themselves.
三つ目、のシープについては、羊についての真実は羊は自分で自分を守ることができないということです。
You know, if you watch any sports, you know that.The teams are usually named after animals.
まあ、多くの皆さん、こうスポーツの、まあ、チーム名がいろんなこの動物の名前を取られていることをご存知でしょうか。
You know, some teams are called lions.
まあ、こうライオンズとかね。
Some teams are called bears.
ベア、クマ。
Some teams are called wolverines.
まあ、ウルバリン。
Or you know, the Japanese teams are called samurai.
まあ、日本のチームであればサムライとか。
But there are no teams in the world that call sheep.
でも世界中どこを探してもシープ、羊っていうチーム名を持ったチームはいません。
If you call yourself sheep, you're waiting to be slaughtered.
もしあなたが自分自身をもう私たちもシープだって言うならば、もうただもうこの殺されるの待つばかりの、まあ、すごいこう無力な存在に感じます。
And the last thing we need about sheep is that they cannot train to do anything.
そして4つ目の真実は、羊というのは何かを行うように、まあ、訓練されることができないということです。
Do you like the circus?
皆さんサーカスは好きでしょうか。
You know, I like to go to the circus.
私はサーカスを見に行くのがすごく好きです。
And when you go to the circus, you see a lot of animals doing all kinds of tricks.
サーカスに行くといろんな動物がいろんなトリックをしているのを見ることができるでしょう。
But you hardly find sheep.Doing tricks.
でもそこで羊が何かやってるかほとんど見ることはないと思います
。It's too dumb to be taught anything.
まあ、あまりにもちょっと羊が何か教えるにはちょっと何て言うんですか、賢くない。
You know, that's a little bit like us.
でも、まあ、まさにそれは私たちのようではないでしょうか。
You know, we can't clean ourselves.
私たちは自分で自分を清くすることはできません。
Sin our lives, the things we've done in the past, we cannot clean that away.
自分自身の罪、そして自分に過去自分が犯したことを自分で記憶することはできません。
We can feel guilty, we may feel regret, but we cannot take it away.
私たちは罪悪感に感じても、後悔しても、自分の力で取り除くことはできません。
We need Jesus to clean our sins away.
イエスが私たちの罪を清くしてくれるために必要です。
We need to be constantly fed with the word of God.
私たちは日々神様の言葉によって養われる必要があります。
You know, even after being a Christian for 25 years, I still need to read God's word every day.
私は25年間のクリスチャンになっても、今でも毎日神様の言葉が必要です。
I need to constantly learn and get reminded about God's truth.
毎日神様の真理について学んで、そして覚える必要があります。
And that's why I'm so grateful to come here and be with the cashier and Nami and his staff.
だからこのようにここに来て、山崎夫妻やいろんなスタッフの皆さんと一緒に過ごすのが大
事です。い
つも互いに学べることがある
から。Them,
いつも彼らといると学べることがあります。
You know,
私たちは自分で自分を守ることはできません。サタンに対して自分で自分を守れません。
We need God and the church.
神様とそして教会が必要です。
We can't stand up to Satan alone.
サタンに対して一人で立ち向かうことはできません。
You know, we need each other and we need to protect one another.
私たちは互いに守り合う必要があります。
Lastly, we need training.
四つ目に私たちはトレーニングが必要です。
You know, no matter how long we've been around, we need training.
どれほど教会に通っても、それでも私たちは訓練が必要です。
You know, one of the things that keeps me joyful is to keep on learning.
まあ、一つ私が喜び続けるために必要だと思うことは学び続けることです。
It keeps me humble.
それは私を謙虚にし続けます。
Amen.
Amen.
You know, if you feel like you're not living life to the full today,
もしあなたが今日満たされた人生を生きていないと感じるならば、
most likely is one of them because of the four things I mentioned just now.
まあ、おそらく先ほど述べたこの4つの、まあ、傾向のうちのどれかが原因だと思われます。
Pick one of those things and start working on it today.
4つのうちのどれか1つを選んで、そして今日から取り組み始めてください。
And God is going to fill your life up. Amen.
そして神様があなたの人生を満たしてくださいます。
Okay, second last point.
最後のポイントに行きたいと思います。
Amen.
John 15.
ヨハネの福音書の15章。の5節から6節を一緒にお読みしたいと思います。5節から6節。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。
He says that if we are connected to the vine, it will feed us and help us to grow.
イエスが言うのは、私たちがブドウの枝につなが、ブドウの木につながっていれば、私たちは栄養を得て成長できるとあります。
We will bear fruit if we stay connected to the vine.
ブドウの木につながっていれば、実を結ぶと約束されています。
And Jesus says he's the true vine.
そしてイエスこそが本当のブドウの木である。
And we gotta stay connected to him.
イエスにつながっている必要があります。
And then he can use our life to do great things.
そうすればイエスが私たちの人生を使って素晴らしいことを行ってくださいます。
Bruce and June were two Christians converted as teens in the Singapore church.
ブルースとジューンさんは、シンガポールの教会でティーンエイジャーの時にクリスチャンになった人たちです。
Later on, they found love, they got married, and then they went to full-time ministry.
彼らは後に結婚して、そしてフルタイムとして教会に使えるようになりました。
They were sent from Singapore to a mission team in Malaysia.
彼らはマレーシアにミッションチームに送られました。
It was a special mission team because there were only two members.
それはすごい特別なミッションチームでした。なぜならミッションチームのメンバーは彼ら2人だけだったんです。
And so for the first two years, it was very challenging for them.
最初の2年間は彼らにとってとても難しい状況でした。
When the husband is feeling discouraged, he goes to the wife.
その旦那さんがすごくがっかりしているときに、旦那さんは奥さんのもとに行って、
Yeah, and then when the wife feels down, she relies on the husband.
その妻に助けを求め、そして奥さんが大変なときには旦那さんに助けを求めます。
Every time when they ask us for advice, we tell them, stay connected to Jesus.
いつも彼らがアドバイスを求めたときには、イエスにつながっていなさいと言い続けました。
You know, one day, a few years ago,
数年前のある日、
Bruce met a girl in this town, in the town that he was in.
ブルースは、ある、一人の女性と、出会いました。
And he realized that this girl used to be a teen Christian the same time as he was back in Singapore.
その、女性は、シンガポールの教会でかつて、彼がまだいた、シンガポールにいた時に、かつて弟子であった。人であるということが分かりました。
He was surprised to see her in this small Malaysian town.
そして彼は彼女が今そのマレーシアの小さな町にいるということにすごく驚きました。
I mean, you don't go to this town to seek a good career.
いいキャリアを求めてこのような町に人は行きません。
This town is famous for biscuits.
この町はビスケットで有名な町でした。
And he was surprised to say, "Why are you here?"
なんでここにいるの？彼はびっくりしました。
She said, "I moved here with my husband."
彼女は、夫と共にここに越してきましたと言いました。
And he tried to find out why is the husband here?
そしてなんで旦那さんはここに越してきたのかを、まあ、知ろうと彼はしました。
Initially, they won't tell.
最初彼らは言ってくれませんでした。
Finally, they told him the real reason.
でも最終的に、まあ、本当の理由を伝えてくれました。
The husband used to be a gangster in Singapore.
そして伝えてくれたのはその旦那さんはかつてシンガポールの、まあ、そのヤクザのメンバーでした。
はい、ヤクザ。And he was escaping from the gang.
そして彼はそのヤクザから逃れてきました。
He did something wrong there after his life.
そして、まあ、彼は何かおそらく間違いを犯して、まあ、そのヤクザが彼の命を狙って追いかけていました。
So Bruce started to study the Bible with him.
そしてそのブルースさんは彼と聖書の勉強をし始めました。
And he was very open.
この男性はとてもオープンでした。
One day, after they finished the Bible study in a coffee shop.
まあ、ある日、あるまあコーヒーショップで聖書勉強が終わったときに、
so Bruce left.
ブルースさんはもうそこのそのまま去って、
And this guy put the Bible in his pocket.
そして、まあ、この男性は聖書を自分の、ポケットにしました。
As he was leaving,
そして彼がその店を出ようとしたときに、
One of the gang members from Singapore found him in this small town.
まあ、そのシンガポールのヤクザのメンバーの一人がその町で彼をそこで見つけました。
So this guy took out a knife.
そしてナイフを取って
and stabbed him.
そして彼を刺しました。
And this guy, he was stabbed, he fell to the ground.
彼も刺されてそのまま地面に倒れました。
So the guy who attacked him must be a very young and inexperienced gangster.
まあ、おそらくその襲った人は、まあ、とても若くて、まあ、未熟なヤクザだったと思います。
Because after he stabbed him, he threw the knife down and ran.
なぜなら彼はもう刺した後にナイフを掘ってそのまま逃げ出してしまいました。
So this guyAfter like 10 seconds on the ground, he got up.
でも10秒ぐらいしてこの刺された男性は起き上がりました。
He realized he wasn't hurt.
そして彼が気づいたのは全然傷を負ってない。
Do you know why?
なぜでしょう?
Because the guy stabbed him where he put his Bible.
ナイフが刺されたところに彼が聖書をポケットにしまっていたから。
And then he said, "Wow, the word of God saved my life."
言葉が私の命を救ってくれた。
Now he went back. Eventually, the authorities caught up with him.
そして、まあ徐々に、まあ、その警備が、その、ヤクザを見つけた、まあ、警察に捕まりました。
And he went to jail.
まあ、彼は結果的に、まあ、その刑務所に行かないといけませんでした。
And, Bruce went to visit him in jail.
そしてブルースは彼 を刑務所まで訪ねてみました。
And he says, you know, Bruce, when I come out of prison, I'm going to be a Christian.
そして彼が言うのは私が刑務所から出たら私はクリスチャンになりたい。
He's gonna serve 8 years in prison.
彼は8年間の刑務所にいなければいけません。
And he says, you know, there are many people in this prison. I already evangelized to them.
この刑務所にいる多くの人に私はもう既に述べ伝えたい。
And he said, my friends can't wait to come out and meet you.
そして私のこの刑務所友達がここから出所して、もうあなたと会うのを待ちかねていますよ。
And Bruce says, hey, let me check.
ちょっと友達を確かめてからにしてもらっていい。
I don't know what friends you're gonna bring.
どんな友達連れてくるかわからない。
But you know, the church in Bruce Town has grown so much.
でもそのブルースさんが使えている教会はとても成長しています。
Now they have about 15 members.
今15人の教会メンバーがいます。
You know, I really appreciate Bruce and June.
このブルースさんとジュンさんにとても感謝しています。
They have now been on the mission field for 7 years.
彼らはもう7年間もそのミッションの地で使えています。
They have no desire to come back to Singapore.
彼らはシンガポールに帰ってくる気は一切ありません。
You know, I say, what gives you joy?
彼らに聞きました。何がそんなに喜びを与えますか?
Is it just being close to Jesus and doing great things for him?
彼らが言ったのは、ただイエスと近く歩み、そして彼のために、まあ、素晴らしいことを行っていることです。彼ら。
Lastly, John 14, verse 6.
最後にヨハネの福音書の14章6節を読みましょう。ヨハネの福音書の14章の6節です。お読みします。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命であり。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
You know, Jesus is the way and the truth.
イエスこそ道であり、真理。
You know, faith does not create truth.
信仰が真理を作ってくれるわけではありません。
Truth is truth.
真理は真理です。
You know, imagine if we come to a river and there are two bridges before us.
もしあなたが川に来た時に2つの橋があることを想像してみてください。
You know, one is a strong concrete bridge.
一つはものすごい強度なコンクリートでできた橋です。
The other bridge looks like it's gonna fall apart anytime.
でもう一つの橋もいつでも壊れそうなボロい橋です。
What if I have a strong faith?
もし私がものすごい強い信仰を、
And I decide to cross the river using the broken bridge.
このボロい橋に持って、これで川を渡るんだと思ったとしたらどうでしょう。
It doesn't matter how strong a faith I have.
まあ、その渡る上でどれほど私が強い信仰を持っているかは関係ありません。
The bridge will break and I'll fall in and I'll drown.
おそらくその橋は壊れて私は溺れ死んでしまいます。
But on the other hand, what if I have a weak faith and I cross the river using a concrete bridge?
でもし私が小さな信仰をこの丈夫な橋に持って川を渡ろうとしたらどうでしょう。
We will make it.
私たちは渡ることができます。
It's not dependent on my faith.
それは私の信仰によるのではありません。
It's dependent on the path I choose.
それは私が選んだ道によるものです。
If I'm on the path of truth, I'm gonna find God.
私が真理の道にいるのであれば、神様を見出すことができます。
Our faith don't determine the outcome.
私たちの信仰がその物事の行く先を決めてくれるわけではありません。
You know, so today I wanna encourage us to walk on the bridge of truth.
今日 私が励ましたいのは、ぜひ真理の道を歩んでください。
And if you want to find out more about the Bible, I'm sure that the person who brought you today, they can tell you so much about how the Bible has changed their life.
今日もしあなたが訪れてくださっていて、もっと聖書について知りたいと思っているのであれば、今日あなたを招いてくださったクリスチャンの友達が、彼らの人生がどのように聖書によって変えられたかをたくさん伝えてくれると思います。
I bet you in this room,There are incredible stories of conversion.
この部屋にはたくさん多くの変えられた人生のストーリーがあると信じています。
Each Christian here is an example of a miracle.
すべてのここにいるクリスチャンが奇跡の模範です。
And you know, I want to encourage the Christians to share your life, how God touched your life.
今日クリスチャン一人一人を励ましたいのは、神様がどのようにあなたに触れて、あなたが変えられたのかを。ぜひ多くの人に分かち合ってください。
You know, sometimes the Christians, we're too embarrassed to share our story.
多くの場合、クリスチャンの私たちはあまりにも自分の変えられた人生を語るのに を恥じています。
Maybe we feel like we don't want to be proud.
まあ、もちろん私たちは思い高ぶりたくはありません。
But you know, I want to encourage you to share your story with your friend.
でも、友達に自分の人生を分かち合いましょう。
Amen?
Amen.
You know, Thank you so much for coming.
今日来てくださって本当にありがとうございます。
I hope I said something.